います。イザヤ書の55章の1節から7節までを岩城兄弟に読んでいただきましたけれども、その後のところも入るかも分かりませんけれども、どうぞご容赦ください。それで一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天のお父様、感謝いたします。あなたの御愛によりこうして兄弟姉妹とともに礼拝の上にあなたが導いてくださりありがとうございます。今日は菅原先生が九州の方の御用に出かけられ、小さい者が御言葉を取り継ぐことになりましたけれども、どうぞあなたが帰りにまた御言葉を通して私たちに教え導いてくださり、また会社も教会においてのお互いに愛し合い、また使い合うことができるように導いてください。会社もありがとうございます。さあ、国分寺原先生の健康と、さあ今日のご用意も豊かに用いてくださっていることを感謝します。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。主をに、題を主の思いと私たちの思いと、これも御言葉の光の方にこのように書いてあったところがありまして、見て読んでいくうちにこの方がいいかなと思ってこうつけさせていただいたわけです。それじゃあ見ていきましょう。イザヤ書のこの特徴は、神様をイスラエルの聖なる方と記していることでもありますね。聖には他のものとは異なるとか、また分離するなどの意味があります。神様はこの周りの国々に倣って偶像を主体求めているイスラエルの民に、ご自分が偶像とは全く違う唯一の礼拝すべきお方であることを、聖なる方という言葉によってこの宣言をしておられる。それはまた自分の民にも聖であることを、すなわち神以外のものを廃し、この頼ることなく神お一人を恐れるようにと求めておられるのであります。イザヤ書においては、どんな状況にあっても神に信頼するならばイスラエルは必ず守られることが強調されていると言われています。見ていきましょう。日本ではこの食べ物もこう水も十分にあるのに、心の上乾いている人が増えています。そのために学校ではゆとりある教育として、この土曜日がお休みにもなりましたね。心にゆとりを持たせるためでもあると思います。市場ではこの物を売る人々は大声でそこに来ているすべての人々に聞かせようとして叫んで、必要なものはここで買わなければ損だと人々に思わせるように、また人々に注意を引いて呼んでいます。この箇所もそういうような呼びかけの言葉で始まっていますけれども、しかしどこか違うと思われます。それは代価なしで、また町で買えないものを買えという呼びかけでもありますね。一節二節をお読みします。あ、乾いているもの皆水求めて出てこい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、 代価を払わないで葡萄酒と乳を買え、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は死亡で元気づこうと、こう、出ていますね。イザヤ書は大きく2つに分けることができます。1章から39章から40章、39章までと、また40章から66章。イザヤは主の救いという意味があります。新しい民の賛美と礼拝が54章から66章までですが、この55章ではただで恵みを受けようとなっています。霊的祝福をいただきましょう。この聖書、この矛盾した表現を通して、神様の恵みとは信頼して受け取ることを意味しています。すでに主のしもべによって代価が支払われています。53章の5節をお読みします。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、このようにこう出ています。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書かれていますね。この53章の12節も見てください。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると、こう出ていますね。このところで一つ目は何のために金を払い、また労しているのかを見てみましょう。当時のイスラエルの人々たちもそうでしたが、私たちはお金を払い、おいしいものを買い、それを食べていますね。このような物質的恵まれた豊かな生活をしているとき、私たちはそれだけで満足をしてしまい、その恵みを与えてくださった神様を忘れる傾向にありはしないでしょうか。申命記の6章の12節というところにおいて御言葉が出ているんですけれども、お読みします。6章12節、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい、とこう書かれています。続いてちょっと13節も見てください。あなたの神主を恐れなければならない、主に仕えなければならない、皆によって誓わなければならない、とこう出ていますね。皆によって誓わなければならないと見据えられる御言葉は、まことの神様を知らないこの人たちは泣くこともなく、またもっと豊かな生活を追い求め、他のことを考えません。 ただそのことのために一生懸命働き続けます。そういう生活に引きずり込まれないような者たちが、またすでに引きずり込まれている者たちに、主はこの2節の元へ書いていただきたいんですけれども、2節の御言葉をお読みします。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は死亡で元気づこうと、こう出ていますね。良いものとは何でしょうか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は死亡で元気づこうと書かれていますね。イスラエルはかなり惨めな状態の時がありました。外国の侵入、また国が荒れ果て、また家族がそれぞれ離散させられ、また土地さえも衰えていった時代がありました。このイザヤ書の一章の19節に、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができると、こう書かれていますね。3節を見ていただきたいと思います。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きると出ていますね。私はあなた方のとこしえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結べと、こう出ています。このように言われていますけれども、生活の必需品としてのこの水や穀物、ブドウ酒、乳のことを言っているのでしょうか。いいえ、もっと深い意味で別のことを指しています。ヨハネの6章の27節をお読みします。ヨハネ6章の27節で、亡くなる食物のためにではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、それこそ人の子があなた方に与えるものです、と、こう書かれていますね。二つ目は、あなたに聞き従い、良いものを食べよと言われています。主のしもべによる贖いによって全て成就したという背景がありますが、聞くというこの動詞の命令と、神の民にとって必要なことは神の前に出てきて聞くことでもありますね。それでは元に戻っていただきたいと思いますが、もう一度一節をご覧ください。ああ、乾いているものは皆水求めて出てこい、金のないものもまた穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、と、こう出ていますね。本当に家の中で水がないとやはり困難を覚えると思うんですね。この府中ダムにおいて綾川が水が少なくなって断食をしたこともあるんですね。その時本当に水が水道が出ないと、やっぱり顔を洗ったり、また親かんでお茶を沸かしたりするということは困難なわけになりますね。この中近東の国々でも水は貴重なものですね。ただではないわけですね。水を求めて出てこい、金のないものもとあるように、さあ金を払 ないで穀物を買えという代価を払わないで葡萄酒と乳を買えと言われているのですけれども、ちょっとごめんなさいね、あの黙示録の22章の17節を見てください。一番後ろのページですけれども、はい、黙示録の22章の17節ですけれども、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさいと、こう書かれていますね。ただで受けなさいと書かれています。これらの良いものをただであげるから出てきて受け取りなさいということですが、このただということに どうもこの引っかかりを感じるのではないでしょうか。特にこれは傲慢な金持ちにとっては面白くもありません。しかし主の恵みによって与えられる祝福は無代価でありますね。だから主の御言葉に耳を傾け、主のところに来るならば主の恵みによって生きることができますね。3節を、55章の3節を見てください。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きると出ていますね。この恵みを受けるためにこの2つのことが求められていると思います。第一は主を求めよという言葉でもありますね。主は今近くにおられる、だから主にお会いするために主のもとに来なさいと勧められていますね。6節を見てください。主を求めよ、お会いできる間に近くにおられるうちに呼び求めよと、こう書かれていますね。2つ目は主に帰れとのおすすめですね。つまり罪を悔い改めて方向転換をして主のもとに立ち返るようにとのすすめであります。そうすれば主は憐れみ豊かに許してくださるますね。7節をお読みします。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、とこう出ていますね。そのような言葉がなぜこの確かなこととして語られているのでしょうか。その第一は主の思いは私たちの思いとは異なるからでもありますね。8節9節をお読みします。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高い、私の思いはあなた方の思いよりも高い、とこう書かれていますね。詩編の103編の11節をちょっと見てください。詩編の103編の11節ですけれども、あちこち開かしてごめんなさいね。お読みします。天が地上はるかに高いように、御恵みは主の恐れる者の上に大きい、とこう書かれていますね。主を恐れる者の上に大きいと言っています。私たちは私たちに 罪を犯したり、また私たちを傷つけた人を許すことがなかなかできないものでもありますね。しかし主の思いとは私たちと全く異なるお方でもありますね。二つ目は、主の約束の言葉は必ず成就するからでありますね。11節をお読みします。55章の11節ですけれども、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望む事柄を告げ、私の言い送ったことを成功させると、こう書かれていますね。新約の方のマタイ伝24章35節の方では、皆さんもご存知だと思いますけれども、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません、とこう書かれていますね。神様の大きな愛を見ることができますね。この55章の3節をもう一度お読みします。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデの変わらない愛の契約を結ぶと、こう出ています。本当にこの終わりのところで、ダビデの愛の変わらない愛の契約を結ぶと、こう言っているわけですね。御言葉をこう信じる私たち、人間の力によらず神の力によるものでもあることを明らかにしているのではないでしょうか。無節をもう一度お読みします。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ、そうすればあなた方は死亡で元気づくと出ていますね。聞き従い、良いものを食べよ、そうすればあなた方は死亡で元気づこうとありますね。良いものと死亡とは平行法的表現です。新明記32章の14節の方に、牛の牛乳と乳と羊の乳と最良の子羊と書かれています。ちょっと開けてみましょうか。新明記の32章の14節です。331ページ、私の聖書ではよろしいでしょうか。牛の牛乳と羊の乳と最良の子羊とともに、とこう出ていますね。イザヤ書はこの55章2節の死亡も最良のものという意味に用いられる言葉でもあります。ですから、ここは私に聞き従い、良いものを食べよ、そうすればあなた方は最良のもので元気づこうとした方が適切であり、よく意味がお分かりになると思います。神様に聞き従い、命のパンであるキリストを信じ、キリストの命に預かるならば、私たちはこの最良のもの、最高のもので、いつ必ず元気づくことができるのです。そして神様は私どもを輝かせてくださるお方でもありますね。55章の5節をお読みします。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたの知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを 輝かせたイスラエルの聖なる方のためであるとこう書かれていますね。すでにこのそれはキリストが私たちのための命のパンとしてこの世に来られたことを喜び祝う日でもあります。私たちは死を求めるという言葉をよく口にするが、神をもって知りたいという真剣な渇きがないのなら、その言葉は無意味なものとなるのではないでしょうか。この世で私たちが食べることのできる最良のものとは命のパンです、とあられるキリストご自身であったのではないでしょうか。神様の御言葉を聞き従い、悔い改めて御前に出て行きましょう。終わりに、ヨハネ6章の47-48節を47-48節を続けたらみんなで読んで終わりにしたいと思います。いいでしょうか。はい、ヨハネ6章、はい、47-48節です。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。に、あなたは告げます、信じる者は永遠の命を持ちます、私は命のパンです。はい、ありがとうございました。どうぞ、私たちはそれぞれ忙しい中、また教会に仕えていき、また新たに会ってそれぞれの役割を全うしていただきたいと思います。お祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、感謝します。イザヤ書55章を通してまた新たに会って御言葉をいただきありがとうございます。主はこうおせられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだとあります。どうぞ私たちそれぞれ救いなくかっている者が本当に主に仕え、また教会に仕え、本当に喜んで神様信仰の愛にはできる幸いを心から感謝いたします。菅原先生のどうぞ九州においてのご用の上に豊かに用いてくださって、また無事にお返しください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。では、よろしくお願いします。